随分学校で歴史を習った時にのんびりとした歴史を学んだもんだと思うんですね。日本で言えば室町時代とか江戸時代、封建主義ですね。封建主義っていうのは、絶対主義とちょっと似ているところはあるんですが、いずれにしても将軍様みたいのがいてですね、一緒に天皇陛下みたいな方がおられても構わないんですけども、その人が大体8割から7割ぐらいの権限を持ってて、あと 2,3 割をですね、領主が結構力があると。例えば室町時代ですと大内家、山口県にある大内家とかですね、そういう非常に強い大名なんかもいてですね、この室町幕府の時は最後の方で将軍の足利家が力が弱ってくると大内のところに逃げ込むっていうようなこともあってですね、絶対的な権限を持ってはないということですね。そういう点では絶対主義、例えば皇帝とかですね、そういうふうに呼ばれるようになって、何でもその人の言うことを聞かなきゃダメだっていうのは絶対主義ですね。日本の場合とヨーロッパの場合とちょっと違うんですが、ヨーロッパでも最初は封建主義、典型的には例えばドイツなんかはですね、諸侯の連邦みたいになってますし、それからどっちかって言ったら、割と力のあったブルボン家だとかハスプルー家なんかはどっちかって言ったら絶対王朝に近いような形で運営されていたということはあるわけですね。それはしかし19世紀の革命なんかを経てですね、だんだん民主主義になったと僕なんか教わったんですよ。民主主義で、民主主義には報道が、自由な報道っていうのがあってですね、我々は自由と報道とかそういうものによってですね、自分たちで選挙をして政府を決めると、いうことになった。ところが民主主義っていうのはどっちかって言ったら経済とは関係ない主義で、経済的にはだんだん資本家ですね、ビジネスマンが力を得てきて王様の代わりになって、それで労働者をこき使うということになったと。これは我々のようにこのヨーロッパの歴史をよく学んできた世代ですね、日本の歴史よりかヨーロッパの歴史の方が詳しいという、ヨーロッパの方が日本よりか上だという意識がありましてね、本当は逆なんですけど、日本の方が上なんですけど、そのコンプレックスがあって、そういうふうに思ったと。だから資本主義になると、その資本家が労働者をこう圧迫すると。確かに19世紀の半ばの例えばエンゲルスとかそういう人たちの本を読むとですね、非常にひどい状態の労働者階級というのがいるわけですね。しかし日本の場合はですね、実は武士道精神もあったもんですから、それから会社なんかでも、欧米っていうのは大体金を持ってる人が会社を支配するんですが、日本の場合は私が勤めてた頃というか今から50年ぐらい前でもですね、社員のための会社っていうことがあって、かなり違ってたんですが、一応こう民主主義になる、それで経済面では資本主義になる、ちょっとかわいそうな労働者がいっぱい出てくる、それで革命が起こって共産主義になる、やがては共産主義になって世の中はさらに平等の方に進むというのがですね、今でもそんな風にして学校で教えてるかもしれないんですよ。しかし今度のアメリカ大統領選挙、それからですね、中国の最近の共産党の状況、かつて共産主義だったロシアの状況、それから衰退しつつありますけども、ヨーロッパのイギリスとかフランスという状態、日本の状態っていうのをずっと見ますとね、大体民主主義も資本主義も共産主義もほぼ同時に全部なくなっていってるような感じがしますね。共産主義は非常に残虐でしたね。結果として見ればロシアではスターリンが、約2000万から2400万人の国民を殺し、中国では毛沢東が、これはっきり分かんないんですけども、6000万人とも言われてるわけですね。それからカンボジアでは人口がわずか600万人しかいなかったのに、ポルポト、共産党のポルポト政権が350万人を殺すと、50% から 60% を殺すという、残虐な主義が共産主義だったんですね。これは共産主義思想自身もありますが、やはり宗教を否定したとか道徳を否定したっていう面があるでしょうね。それでアメリカは自由主義資本主義を中心としてきたんですが、このところも大きく変わりまして、特に民主党が変わりましたね。 民主党が民主党と言いながらものすごく言論の統制はするし、環境問題なんかを中心に嘘ばっかついてくるっていうことになってですね、ついに今度はバイデン大統領になったら副大統領はもうほとんど共産主義者みたいなもんですから、そうなったと。共和党の方も結構その自由主義とは言ってるもの違ってきた。じゃあ内容的に何か、アメリカも中国もですね、実は民主主義も共産主義も資本主義も全部終わってですね、利権主義になったわけですね。でこれはメディアも利権主義になったわけですね。メディア自身が自分の利権を守ると。メディアっていうのはもともと自分の利権を守ることができるような組織っていうか役割じゃないんですよ。他の会社は世の中の価値のあるものを生み出してそれで収益を上げていくわけですが、メディアは情報をただ提供するわけですね。ところがその情報提供というのは結構大きな利権になるっていうことがだんだん分かってきて、メディア自身も利権化しちゃったわけですね。そうすると、日本もそうですけども、朝日新聞とか NHK っていうのが反日の論議を展開する、一番典型的なのは朝日新聞が慰安婦事件というものをでっち上げて日本に損させて自分は得すると、こういうふうになった。それから NHK も受信料を取るという特権を利用して本当にいい加減なニュースを流すということになってきた。それはどうしてかって言ったら、いや NHK の利権を守るんですからってことになる。それでここから今から10年ぐらい前にエスタブリッシュメントっていう言葉が盛んに使われるようになる。ポリティカルコレクトネスとかですね、こういった言葉が使われるようになる。これはどうしてかっていうと、政治的な正当性と言いながら利権を発揮するための手段として使うと、こういうことですね。これがポリティカルコレクトネスですね。それからエスタブリッシュメントっていうのも直訳すればこれ設立だとか確固たるものっていうような感じなんですが、実際はエスタブリッシュメントって利権屋っていう意味ですね。既存の利権に立脚してそこを立場を固める、ちょうど NHK みたいなもんで、受信料を取る、自分たちの給料は平均2000万ぐらい取る、それで NHK というもののブランドでニュースを流すという仕事だけすると、こういうふうになりますね。だからこれは完全に利権屋なんですね。だから世界はですね、今度のアメリカ大統領選挙はですね、民主党政権のオバマとかクリントンっていう政権がどちらかというと利権派だったわけですね。軍産共同体と国際資本をベースにした利権、とにかく金を稼ぐと。だからクリントン大統領が夫婦が泊まったホテルっていうのは1泊900万円とか、そういうのはべらぼうな数になってしまう。まさに政治を利用したビジネスなわけですね。それはニューヨークタイムズでもワシントンポストでも、CNN でもみんな利権化しちゃったと。日本ではもちろん、コロナで分かるように全部利権化しちゃったと。もちろんその原発の事故が起こると東電と政府の手先になって動くという、そういう利権的メディア、利権メディアっていうのになるわけですね。今度のコロナですと、とにかく国民を怖がらせると自分たちの利権が発揮出されるということで、解決の方向にはいかない。で、ここまではいいと。しかし日本だけが利権主義から脱出する方法を我々は選ばなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。アメリカとか中国はどうせ利権主義になっちゃったんだからしょうがないと。これしばらく30年とか50年は利権主義が続くでしょうね。利権主義によって衰退していくと思うんですよ。だから日本がこの利権主義にならない死の交渉ですね、死の交渉ってのはこれ利権とは全く正反対な概念ですからね。侍が一番貧乏であると、死の交渉の将、つまりその権限を持っている人が一番金持ちであるという、こういう構造ですね。しかも侍の年貢っていうのは、お米で決まると。100国の侍、200国の侍ってことになる。そうするとお米は貯蓄できないんで、貯めておけないんで、2、3年経ったら腐ってしまって小米になっちゃうわけですね。小米になっちゃうんで手放さないといけないっていうですね。つまり権限を持ってる人は貧乏であるということと、貯蓄できないものしかもらえないっていうことですね。だから今は例えば 議員さんになったらお金はもらえない。今ね、議員さんにお金が行くのが問題なんですよ。だから議員さんには、実物が供給される。お米とか野菜とか肉が供給される。あと自動車とかですね、物能になるってやつですよ。これが市の交渉ですね。でお金に手を染めるのは商業、一番位が低い。だから市は侍であり、農は農業をやり、市の交渉の公は、例えば今で言えばトヨタ自動車みたいなもんですね。昔で言えば鍛冶屋さん。それで商業になったらもう一番ダメだと。こういうシステムを日本はもう市の交渉の歴史がありますから、やり方も非常にこうきちっとしてますんでね。市の交渉の歴史、それから日本の平等主義、それから女性が上、こういう日本の文化の素晴らしいところをどんどんこれから取り入れて、商法も改正して、株式会社も株主総会が権限を持つんじゃなくて従業員総会がある程度の権限を持つというふうにするっていうですね、まあ、日本だけが特別にこの利権主義社会に世界がなったところで一番有利な立場にあると思うんで、それで頑張ったらどうかっていうのが私の考えです。